ではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。こうして私たちを御前に集わせてくださり、主あなたの御臨在の中で賛美のうちに住まわれる主が、神様、私たちの賛美を受け取りになってくださったこと、祈りに耳を傾けてくださっていること、神様、私たちの心の内を調べ、傷のついた道があるかないかを見て、常しえの道へと導こうとしておられることを覚えて感謝をいたします。どうぞ御言葉を持って、あなたがまた私たちを今日も強め養ってくださいますように、また私たちのあなた方の中にある戦う欲望が原因ではありませんかとおっしゃってくださる主が、どうぞ心の中にある戦う欲望、神様、どうぞ取り除いてくださり、私たちの心に平和を与えてくださることを祈ります。平安を持って自分を守りゆく、そうした戦いの人生から私たちを解放してくださって、神に守られ、キリストを愛し、キリストの平和が私たちを覆い、平和の君が私たちを支配してくださる神の国へと今週も招き入れてくださり、そのただ中を歩ませてくださるよう、神の国から出ず、神様、神の国とその義とをまず第一に求めて、健康よりも食事よりも、また持ち物よりも、そうしたものは異邦人が切に求めているものから、神様、目を離して神の国とその義とを第一に求めて平和のうちを歩ませてくださるようにと祈ります。主よ、私たちの心を清め、罪を許し、また守ってくださいますようにお祈りをいたします。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。お祈りの前にご挨拶するつもりでしたけど、本当に先週の1週間アメリカの方に行ってまいりました。お祈りを本当にありがとうございました。通訳をさせていただいたりしました。祈祷会がついてすぐあって、祈祷会や賛美集会、それからコンサート、礼拝と、さまざまなご奉仕をさせていただいて、また集会が長いんですよね。一つ4時間ぐらいやって、でそうなんです、4時間なんですよ。でも大変な恵みでしたけど、賛美の途中でね、その賛美をリードされている牧師先生が突然メッセージをし始められたりするわけで、それを通訳してたりしますと、そのですね、まあ、4時間ずっと喋ってるわけじゃないんですけど、ご奉仕させていただいて、恵みとともに誰か変わってくれないかなでも通訳できる方って、また金松弘子さんも一緒にね、言ってください。あの方通訳できるんですけど、ご奉仕があったり、その他の方もそれぞれのご奉仕があって、なかなかお願いできなくって、ご奉仕をたくさんさせていただいて、あと、運転をしたり、買い出しをしたり、料理のお手伝いをしたりというようなご奉仕をたくさんさせていただいて、でほんの少しですけど、お休み休憩する日も与えていただいて、幸いな時間を過ごしてまいりました。お祈りしていただいてありがとうございました。2人の未受洗の方ですね、神様信じておられるとおっしゃってますけど、まだ教会が見つかってない未受洗の方々が、イエス様を信じるって言って告白をされて、一緒にお祈りができましたね。お祈りのおかげだと思います。その方々が三重県の方だったり岡崎の方だったりするんですが、それぞれ近くの場所で自分のお通いになれる教会が与えられるように、引き続きお祈りに覚えてくださった方は祈っていただければ幸いだと思います。今日はキリストにある新しい人生という題の下で、このロマ書の6章4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたという御言葉が書かれています。 今日はこの一節を細かく紐解いていくのではなくて、きっと驚かれる方がいるかもしれません。聖霊のお話をします。その聖霊が与えてくださるいろいろな働きがありますけど、その中から2つだけ絞って、聖霊の御と、そして聖霊の賜物、そしてそれらがキリストの霊であって、私たちにキリストに似たものとしての歩みを結ばせてくださる、それが私たちの新しい人生なんだというお話をさせていただきます。少し長くなるかもしれませんが、4時間よりはマシだと思いますので、耳を傾けていてほしいと思います。今日私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたと書かれていること、簡単にお話をしますけど、洗礼を受けた方は忘れることができないと思います。それがほとんどの方が神霊って言ってね、水の中にポチャンとつけられる洗礼だったと思います。適霊といって水を振りかけられる洗礼ももちろんございますが、バプテスマっていうのはバプティゾーっていうつけるっていう意味がある言葉が元になってますから、適霊でももちろん十分素晴らしいんです。水の中をくぐってるから全く問題ないんですが、神霊の方がこれから洗礼を受ける方にはよっぽど、例えば手術の頭にね、手術の跡があるとかね、そういうことでない限り、あるいは心臓が弱いとかに限りでない限りは洗礼をお勧めします。で、バプテスマを受けたということは忘れられない経験だと思っています。ですから覚えていてください。人生の中で歩んでいく中でキリストを信じたのに、どうしてこんな目に私が会うんだろうかっていうような事柄が私たちの生涯にはあります。でも私たちの信じている信仰はイエス・キリストを信じたら問題がなくなって、まるで無重力状態の中にふわふわして足もぶつけなければ、掃除機にも足湯をぶつけなければというのは、そういう生涯ではありませんね。痛みが伴い悩みがあります。苦しみや迫害があります。それから黙示録によれば、首を切られた者の魂が最初に千年王国のところでよみがえるところが出てきますね。キリストを否むことのできない者に注がれる多くの戦いがあります。また自分の罪との戦いが生涯続く方がもしかするといるかもしれません。そのような中にあって、私たちは惜しく罪と世と悪魔に対して戦っていきます。そうした苦しみがあります。私たちの生涯はバプテスマを受けることにあって、悩みの中に入る生涯でもあります。祝福もたくさんありますが、悩みも増えていきます。そのような中にあって、私たちは洗礼を受けたということを忘れないでいてほしいと思います。忘れることはできないって申し上げましたけど、思い出してください。私はそれでも、あるいはこれでも洗礼を受けていると、絶対に立ち上がって教会に来てください。絶対に立ち上がって信仰を守り通してください。忍耐してください。約束のものを得るのに必要なものは忍耐ですから、信仰を、忍耐をして守り通してください。苦しいことはありますが、しっかりと耐えることです。おしゃべりして耐えることができればおしゃべりしたらいいと思います。でも黙って耐える時もあります。じっとすることもあります。動いて耐えることもあります。さまざまな耐え方があるでしょうけど、じっと守って信仰を守り通してください。そうしたら試練とともに神様は必ず脱出の道を備えてくださいます。その洗礼というのは、バプテスマというのは一体何なのかというのが今日ここに書かれていますね。それはイエス様が十字架の上で死なれた、その死に預かるバプテスマだというんです。つまりこの洗礼の水はいろいろなことを意味します。水が約束するおよそ全てのことを私たちに教えてくれます。水は私たちの心を洗いますし、洗い清めるだけではなくて、この水は私たちを溺死させます。水の中で呼吸ができる人なんていませんから、水の中で人は死にます。バプテスマっていうのは死に預かるものなんだっていうことを覚えていてほしいと思っています。 私たちはキリストと共にあの洗礼の水の下でくぐった時に、あるいは洗礼の水の中で、あなたの昔は、そしてあなたの古い人は、あなたのキリストに逆らって立つ一切の反逆者としての魂の罪はあの中で死んだのであります。歴史しているんです。そしてキリストがその墓の中からよみがえられたように、あなたもこの水の中からよみがえって立ち上がる、それが洗礼であります。あそこは綺麗ですけど、でもあそこはお墓なんですよね。で昔の、ね、街道、旧街道でも、それから中田でもいろんな洗礼があったと思う。その前の街道でも洗礼があったと思います。繰り返されてきた洗礼は、バプテスマは、あそこは私たちが死んだ場所なのであります。子羊館もそうです。そして神様はいろいろな、ね、クリスチャンがいい働きを社会でするのも大切で、それも忘れちゃいけないんですけど、でも主の御心は父子聖霊の名によって全世界に出ていって福音を述べ伝えて、全ての国民を弟子として、父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさいっておっしゃっておられますから、とにかく伝道をすることです。私は皆さんにその手を緩めていただかないでいてほしいと思います。ここにおられるまだイエス様を主と告白しておられないで、そして洗礼をお受けになっておられない方の中で、私はイエス様を神としたいと、イエス様だけを神様としたいと、そしてこれまでの私の罪の一切を私は汚れたものとして本当に嫌っていますという方がいらっしゃったら、イエスキリストを信じて罪の告白を神様にして、十字架にそれらがかかったことを認め信じて、そして洗礼をお受けになったらいいと思います。そうするときに私たちの古いものはそこで、汚れたものはそこで死に、その後何が起こるか、あの墓の穴からよみがえられたイエス様のよみがえりとあなたが結びつけられることが聖書に書かれています。あなたはよみがえって、そしてキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、そしてあなたも命にあって新しい歩みをすることができる、新しい人生が始まるのだということが書かれているのであります。洗礼をお受けになったことがある方、あなたにも新しい人生が始まっています。そしてこれから洗礼をお受けになると志して決めておられる方、喜んでください。あなたのその人生の先には新しい歩みが備えられています。古いものは歴史します。そして、これ今日の明石伝道会のメッセージとつながるかもしれませんが、その溺れて死んだものをイスラエルの民はあの航海途上で見たのであります。はっきりと死んだものを見て歩んで新しい歩みを始めていったのであります。それと同じように、どうぞ新しい歩みへと進んでいただけたらと思います。その歩みの中で、今日聖霊の話をしますと言いましたが、教会から聖霊を切り離すと、ペンテコステの日に聖霊の降臨日で、聖霊が注がれた日に教会が生まれたように、教会から聖霊を切り離すと、あるいは聖霊のことを解かなくなりますと、生け花から水を切り離す、取り外すような事柄と同じことが起こります。教会は疲れてしまいます。奉仕に疲れます。自分だけが頑張ってると言って愚痴を言い始めます。分裂分派が起こり、そして悩み、そして悪口、陰口が始まり、きれいに咲いていたはずの教会が枯れていってしまいます。聖霊の力で教会は保たれています。そして聖霊の力によって人は救われていきます。福音を聞いて、それが雷の音だって思う人もいれば、あれは御言葉だって思う人もいた。その聖書のところにそう書かれてますよね。聖霊が、このメッセージは私のことだ、このメッセージは神の言葉の解き明かしだと思わせてください。ただの雷、大声じゃないって思わせてくれるのは聖霊の働きであります。そうしたその聖霊の働きによって、私たちはキリストの弟子へと変えられ、そして教会へと育っていきます。 その教会からまた個々のクリスチャンから聖霊様の働きを切り離したならば、生き生きとしたクリスチャンの活力は失われてしまいます。ですから今日聖霊の働きを語りますが、この聖霊の働きは賜物に目を留めるということです。そしてもう一つは御霊の実を心に結ぶということです。そしてその聖霊がキリストの霊である聖霊であって、あなた自身を変えてくださるということ、そしてますますキリストに似たものと成長させてくださり、結果新しい人生、新しい歩み、あなたがこれまで想像したことのないキリストを持ったものの人生を与えてくださるということをお話をしています。そこで賜物ばかりに目を留めてしまう方がここにいるならば、まず第一のポイントです。賜物ばかりを追い求めてしまうあなたへということでお話ができると思います。さっと聖書を開けますか。ガラテヤ書の5章の22節23節使徒ロマコリントガラテヤ書です。使徒ロマコリントガラテヤ書、ガラテヤ書の5章22節23節に御霊の実が書かれています。覚えておられる方はいいですが、ガラテヤ書5章の22、23、こう書いてありますね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんと書かれています。この実というのは単数で書かれてますから、ブドウみたいなものですよね。一つの実の中に全て揃っている、つまり私たちクリスチャンはこのうちのどれかに秀でているというのではなくて、全てを身につけます。で、聖霊によって心が変えられていくことは大切なことで、もしあなたが賜物ばかりを追い求めてしまう、そういうクリスチャン生涯を今送っておられるのであれば、心にキリスト聖霊が実を結んでくださるということを覚えていてほしいと思います。あの人のように大きなステージで歌いたいとか、大きな教会でメッセージをしたいって思われる方いないかもしれない。でもそうしなきゃいけないんじゃないかって思っておられる方はもしかするといるかもしれませんね。大きな賜物をそんな風にして求めている方がもしかするといるのかもしれません。あるいは自分の働きを通して人々を救いに導いて、それを自分の業績にしたいって、そんなおかしなことを考える人は一人もいないとは思いますが、でもですよ、そうしなきゃいけないかなって思っている方はもしかするといるかもしれません。こういうもので私が頑張らなきゃいけないとか、私が活躍しなきゃいけない、牧師にもあります、私にもあります、この集会で私がメッセージしなきゃいけないんじゃないかって思うような事柄もあります。そう私たちは考えてしまう。しかしそうした奉仕を実行する賜物も大事なんですが、でもその賜物を受けた時にそれを扱うことのできる品性や人格や性質、心、そういった見えない部分が、御霊の実が育っていなければ、そうした大きな賜物を扱うことはできません。操縦することができないと言っていいでしょうか。暴れ馬を暴れさせるままになってしまってはならないのであります。木を一本切るような大きなチェーンソーを、ノコギリを赤ちゃんに触らせることは絶対しませんね。それが危険だからです。それと同じようにキリストに似ていない人、あるいは御霊の実を結んだことのない人が、愛のない人が 両刃の剣よりも鋭い御言葉の説教の賜物を持ったとしても、それを自分の魅力に変えてしまうだけで、人の間違ったところを切り、自分も両刃の剣ですからね、自分も切って教会にとって迷惑をかけてしまうことっていうのはあるのだと思います。バーベキューをするといって、これを使うとすぐに炭に火が入るんだといって、ガスバーナーをじゃあ子供にやってみろって言って持たせることがないように、その炎の下の賜物も御霊の実なしには何の役にも立たないのであります。実際に聖書は御使いの威厳の賜物も知識も山を動かすほどの信仰も自己犠牲も自分の体を焼かれるために捧げるとしても、何でしたっけ、愛がなければやかましいドラやシンバルと同じ何の役にも立たないと教えています。御霊の賜物なしには、どんなに大きな賜物をあなたが持ったとしても、御霊の実なしにはそれらは役に立たないのであります。御霊の実があなたに結ばれていますし、これからも大きく結ばれようとしています。それを受けることにも心の栄養を注いでいってほしいと思います。賜物を用いるのはその後でも遅くないですし、いや、その後の方がいいと思います。賜物豊かでいろんなことができても、賜物豊かで信じられないことができたとしても、でもこの御霊の実がなければ、あなたの友人はあなたのようになりたいとは思いません。できるあなたを見て人はクリスチャンになっていくのではないのであります。賜物豊かな人の近くにいる友人たちがその人のようになりたいと思わなければ、ノンクリスチャンの人々の福音への興味というのは起こりません。どれだけの働きができて、どれだけの有名な人物であったとしても、御霊の実なしには家族にキリストを伝えることはできないのであります。ですから御霊の実を心に、人格に、性質に、ライフスタイルに、習慣に、あなたの日曜の午後にも結んでいくことを望んでいてほしいと思います。望んでいてほしいと申し上げましたけど、それが結ばれますから信じていてください。よかったですね結ばれますよって、ああ分かりました、私は信じますって、不信仰を起こさないことです。もう一つ、御霊の実ばかりを追い求めてしまう人もいろんな人がいますから、中にはいます。自分の心の中ばかりを見て外に出れなくなってしまう人もいるのであります。そういう人には聖霊の働き、実際にあなたの体を使って行われる賜物の御業にも目を向けていてほしいと思います。聖書の中にはローマの12や第一コリントの12、両方とも12章ですから覚えていてくださったらいいと思いますけど、賜物の姿が書かれています。奉仕の賜物や預言の賜物、教える賜物や勧め、これ励ましの賜物ですよね。分け与える献金の賜物や指導する賜物、慈善を行い社会的な活動する賜物、そうしたいろいろな賜物が書かれています。これはリストの一部ですけど、あなたにも賜物が豊かにありますから、それを用いて実行をしてください。キリストのために、教会のためにです。あなたのためにではありません。ですから、あなたが用いられなくても教会のためになるんであれば黙っていることです。私がある方とお話をした時のことなんですが、私はこの賜物が足りないんですって言って、その方に少し 嘆いたことがありました。するとその方は、私には尊敬している牧師夫人がいるっておっしゃる。その方がこうおっしゃったって、喜びなさい、そしてあなたに与えられているあなたの賜物を愛しなさいってその時教えられたんですってお話しくださった。古田弘信、あなたはあれが足りないこれが足りないと言わないで、今与えられている賜物を大好きになろうではないかっていう励ましをしてくださったんですよね。賜物は、さっき読みました賜物すべてが一人に与えられるのではありません。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうかって書かれている通り、皆が全てを持つのではありないのであります。あなたにも与えられている賜物があります。それはきっと隣の人とは違ったり、今こうしてあなたが見ている人々とは違う賜物があるのかもしれません。与えられている賜物をぜひ認めてください。そして喜んでその賜物を大好きになることであります。比較はしてはいけません。主がご自身の思いによってそれぞれに賜物を分かち合ってくださっているからであります。こういうふうにして御霊の実、そして聖霊の賜物、こうしたものを私たちは受けていきます。そしてこれからも受けていきます。それを受けてそれを用いていく、御霊の実を受けてそれを管理していく、そして御霊の実が結ばれていないところがあれば、欠けたところがあれば悔い改めて主に求めていくことが私たちのクリスチャンの生涯です。しかしその聖霊の働きを、今日の一番の最後の3つ目のポイントなんですが、その聖霊の働きをキリストと切り離さないでいてほしいというのが今日の3つ目のメッセージ。お願いのように聞こえますが、あまり厳しく語らないように今日は導かれています。どうか聖霊とキリストを切り離さないでいてほしいと思います。聖霊を受けたということは、あなたがキリストの内住を受けているということなのであります。キリストを信じたとき、あなたは聖霊を受ける。そして聖霊を受けたとは、キリストの霊を受けたということなのであります。キリストの御霊の助けによってと、ピリピ書の1章の19節には書かれています。ガラテヤの4章の6節には、あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたと書かれています。聖霊を受けている、聖霊の実が結ばれ聖霊の賜物を持っているということは、キリストに似るという成果があなたの中で始まっているということなのであります。キリストの似姿にあなた方がますます似せられていく、そういった事柄があなたの中に起きているのであります。あなたはますます愛で豊かなキリストに似ていくのであり、喜びで豊かなキリストに似ていくのであり、私たち罪人と交わりを持ってくださった謙遜なキリストに似ていくのであり、そして自己犠牲を伴って、その十字架を実行してくださったキリストに似ていくのであります。また受肉してくださったキリストに似ていくのであります。先週は世界宣教のメッセージだったと思います。私まだちゃんと聞いてないんですけど、そのメッセージだったことを伺って知っています。キリストは受肉をされた、宣教するっていうのはこのキリストに似ていくことをなのであります。宣教師っていうのは特にですが、宣教師っていうのは受肉されたキリストに似たものとして生きている人々です。 受肉って難しいなと思う方いらっしゃったらよく聞いててください。受肉っていうのは神が人となられたということです。天国で御使いの賛美と栄光を豊かに味わっておられ、何一つ不足のなかった御子がユダヤ人になったのであります。イスラエルの文化の中に入り、そしてその文化は素晴らしいところもあるけど、いつも言っているように罪によって汚れたその文化の中に入ってきて、パリサイ人サドカイ人、そうした人々の輪の中にキリストは入っていかれたのであります。受肉をされてイスラエルの食事を召し上がりになり、イスラエルの言葉を語られ、アラム語をしゃべり、ヘブル語を使い、そしてその上イスラエルの人々に裏切られ、孤独を感じ、そして多くの場合受け入れられなかった、そして十字架にかけられ、せっかく来てあげたのにですよ、十字架にかけられ呪いを受けて殺された。でもそれは全てなぜですか。主が世を愛されたからです。神がこの世を愛されたから、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために、あの聖堂の蛇よろしく十字架の上にかけられ、このキリストを見上げ、そして自らの罪を悔い改めて、主よ福音によって私を許し清め、そして新しくしてくださいと祈る者に救いをお与えになった、このキリストの贖い救いの歴史を成就するために主は受肉をしてくださったのであります。宣教師は似ていますか。よく似ているのであります。自分の国で不自由があったわけじゃないんです。快適な文化や言葉があり、家族の褒め言葉や笑顔の中から使わされて派遣された国へと出かけていくのであります。豊かな時もあれば貧しい時もあり、健康な時もあれば、ここに来なければかからなかったっていう病気にもかかる。その国の文化や人々の素晴らしさに微笑むこともあれば、二度と顔も見たくないと思うような人々に出会うのであります。でもその国の中で生まれた人のように、その国の言葉でメッセージができるまで語学を勉強し、その国の服を着て、その国の食事をし、その国の人々を尊敬し、建てられた教会をその国の人々が運営していくことができるように、礼拝を捧げ続け、説教をしていくことができるように、教育し譲っていく、それは主がそうしてくださったからであります。受肉されたキリストが私たちを愛し救うためにそうしてくださったから、宣教師たちもそうしていくのであります。そんな形でうちにおられるキリストを表しているのが宣教師たちなのであります。聖霊はあなたをキリストに似せてくださいます。聖霊はあなたに身を結ばせてくださいます。あなたの昔のあなたらしさは変わっていきます。あなたにもきっと私はこういう人間だから変わらないと思っているものがあるかもしれません。それがキリストの愛によって溶かされて、そして陶器師の手によって形を変えられていきます。より用いやすい器になるようにと、主があなたを聖霊によって変えてくださいます。どんなふうに変えてくださるか、キリストに似るものとして変えてくださるのであります。そして賜物を与え、力あるクリスチャン生活を送らせ、教会を分派させずに立て上げていく賜物をですね、その賜物をあなたに与えてくださっているのであります。ですから賜物を用いたらいい、身を豊かに結んだらいい。しかしそれらが、その聖霊の働きをキリストと切り離ずに、離さずに、賜物よりも癒しよりもそれを与えてくださるキリストに必ず目を留めていってほしいと思うのであります。聖霊をあなたが思うときにはキリストを思うことです。 あなたと共に、私はあなたを決して離れず、あなたを捨てない、私はあなたを孤児とはしないと言われるキリストは、あなたのその人生の試練の中を歩んでいく中で一緒に歩んでいってくださいます。そして私は首輝きをあなたと追っているんだとおっしゃいます。あなたは私の首輝きを追いやすく、その荷は軽いと言ってキリストを信じたあの時から、私もあなたの隣にいるんだと言ってくださり、あなたがたとえ私たちが死んでもあなたは何とも思いになりませんかと叫ぶような嵐の日にも、その弟子の声を聞いて、ああ何とも思わないと言われる方ではないのであります。その声を聞いて嵐を鎮めてくださるお方なのであります。そしてどうして疑ったんだ、不信仰はいかんよって言ってくださるのであります。世の中の誇りや妬みや嫉妬や、あるいは諦めたくなるような絶望するような気持ちであふれる人間社会の中で、主はそのただ中に降りてきてくださった方であり、そして諦めたらいかんよって、私もその中に入ったように、あなたもその中に入っていくんだ、さあ月曜日が待ってるぞって言ってくださる方なのであります。その主は心優しく減り下っておられる方で、高ぶったらいかんよ、私のようになるんだよって声をかけてくださるのであります。そのキリストは自分で自分を救う方法を持たない、手遅れだった私たち、井戸の中に頭から落ちてしまった牛のような私たちを憐れんで、そして救う方法をあなた神様が考え出してくださり、そして救ってくださったその方法は、神が血を流してくださる、そして死んでよみがえってくださって、私たちの罪の身代わりとなってくださるという事実を私たちに与えてくださった。幼稚に聞こえるでしょうか、お遊びのような救いの方法でしょうか。でも子供が聞いても、どの世界の人々が聞いても、受け入れることのできる救いの御業を主はなしてくださったのであります。そして死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちよりよみがえり、天に昇り、そしてもう一度お越しくださって私たちを迎え入れてくださる、救いの入り口を開いてくださった方なのであります。主に似るということはどういうことでしょうか。それはつまり、もしかするとあなたは自分で自分を助ける手立てを持たない人とこれから先出会うことがあるのかもしれない。その時に主が示されるなら、聖霊が示されるなら、あなたのなすべきことは一つであるということです。痛みに苦しむ強盗に、今日あなたはパラダイスに私と共にいると慰めの言葉を語る方は、あなたのうちに生きておられるのであります。きっと慰めを必要としている人がいるのかもしれない。私には分からないけれども、それは今週なのか、来週なのか、3年後なのか、5年後なのか、でもあなたしか語ることのできない、聖書を知っているあなたしか言うことのできない励ましや希望の言葉や慰めの言葉があなたのうちにあるならば、それを自分のものだけにしておかないで分け与えることなのであります。あなたはどのような形でキリストの見姿を表していくのでしょうか。聖霊を受けているあなたはどのような形であなたのうちに住まれるキリストを体現していくのでありましょうか。キリストと共にある新しい歩みとは、それは聖霊の身を人格に、性質に結び、そして聖霊の賜物を持って聖書の求める歩みを実行していく新しい人生であります。その人生はあなたが父親に似ているとかいうよりも、おばあちゃんに似ているとかいうよりも、キリストに似ているのであります。そして兄弟姉妹、あなたはキリストの霊をすでに身に受けているのですから、これから先それができるのであります。不信仰を起こしたらいかんよ、そうやって一番教会の先輩たちは、若手後輩いろんな人に励ましを与えてきました。不信仰はいかんよって、主は必ず始めたことは 完成させてくださるから不信仰を起こしたらいかんよ。主はあなたに御霊をお与えになった。あなたには御霊の実を結ぶことが主はおできになる。不信仰を起こしたらいかんよって主は声をかけてくださいます。主はあなたに聖霊の賜物をお与えになって、私にも何かできると歌わせてくださる。不信仰を起こしたらいかんよって、私はまだ若いと言ってはならない、私はもう枯れ木だと言ってはならないのであります。キリストの霊を受けたのだから、もし今できていないところがあったとしても将来それができるようになります。信仰を持って感謝をいたしましょう。お祈りをいたします。ハレルヤ。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。主よ、自分を見つめますと外に出れません。自分を見つめますと教会に来れません。そういった兄弟姉妹方がおられるでしょうか。しかし主よ、どうぞうちに住まわれるキリストの霊なる御霊様にどうぞ主よ心を向けさせてくださり、聖霊よ私たちの心を強くしてくださり、また清めてくださり、そして賜物を神様どうぞ気づかせてくださり認めさせてください。そして主よ、あなたのご栄光のためにこのキリストの霊、御子の霊をもって神様どうぞ主を歩み栄光を表し行くことができるように、世の光となり私たちの良い行いを見て人々が天におられる私たちの父である神を崇めるようにすることができるよう、神様どうぞ導いてくださることをお祈りをします。そのために主よ、御言葉をたくさん握らせてくださり、御言葉に従う従順な幼子のごとき信仰を保たせてください。よろしくお願いを申し上げます。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。